はいさーい。沖縄のミープルくんでーす。
はいたーい。沖縄のハッくんでーす。
はい。第3回でございます。
第3回だ。わー。
わー。
パチパチパチ。
ありがとうございます。
はい。
はい。ということでですね、実は第2回からですね、サムネイルっていうのかな？
うん。あ、サムネ、うんうん。
サムネイルを、AI で作ってみるっていうのをやってみてまして、実は。
ああ、手書きじゃなかったんですね。
そう。あれはね、AI 君が作ってくれたものなんですけど。
おお。
第2回でですね、それを紹介するのをすっかり忘れてまして。はい、ちなみに、第2回の AI サムネのテーマは、アメコミ風のミープル君っていうタイトルで、作ってみました。
おお、じゃあ、今回はじゃあ、打って変わってというか、和風というか。
そうです。今回はね、浮世絵風の、ミープルくんと、ハックンということで。う
ん、わー、ね、ちゃんとね、そうそう、はい、ちゃんと文鳥もいてくれるんですよ。
そうなのよ。すごいよね。
かわいいね。
こんな、なんか、ちゃんと、それらしく作ってるっていうのがね、
そう。
すごいなと思いまして。
あ、でね、ちょっと個人的にこれ AI すごいなって思ってるのが、
はい。
文鳥のね、足がね、
うん。
ちゃんと前に3本、後ろに1本なんですよ、ちゃんと。
へ
ぇー。AI ってたまに足の数間違えたりするんですよ、
うんうんうんうん、
動物。でもちゃんとしてるなって思って、もう日々進化してるんだなって思いました。
そんなのもちゃんと、あれしてんだね。
そうそう。
うん。あ、そしてですね、こちらの、サムネ AI。こちらもですね、うん、ぜひリスナーさんからリクエストをいただきたいなと思いまして。
あ、いいね。
イメージで言うと、ちょっとワンピース読んでる方はわかると思うんですけど、うんうん、ワンピースの扉絵でリクエストみたいなのがあるんですね。
あ、そうなんだ。
まるまるをしているルフィみたいな読者リクエストで、小田先生が扉絵を描くっていうのをやってたりするので。
あ、そうだったんだ。めっちゃ嬉しいね、採用されたね。そうそうそう。
なので、カチャラジでもですね、
うんうん、
サムネ AI の、ネタを、募集したいと思いますので、もし思いついた方はぜひぜひ、レターやコメントで送ってくれると嬉しいです。
わー、楽しみです。
はい。では、早速、始めていきましょうか。
はい。
カチャーシーボードゲームラジオ、カチャラジー。
カチャラジー。
はい、今回も決まりました。ありがとうございます。実は第2回でね、カチャーシーボードゲームラジオを、カチャーシーラジオと言ってしまうという失態を犯してしまいまして。
ボードゲームがどっか行っちゃって
。一体何のラジオなんだっていう感じになっちゃったんですけど、だいぶテンパってましたね。
笑った。
ちゃんと、はい、カチャーシーボードゲームラジオで、はい、行きたいと思います。
わ
ー。はい。で、今回ですね、すごいんですけど、本当にたくさんのお便り、レターとかコメントいただいてまして、
うん、それをですね、すごい、う
んうん、紹介したいんですけど、
わ、楽しみだ。
再生数が、すごくてですね、これ、まあ、個人的にすごいと思ってるんですけど、
うん。
まあ、今、撮ってるのが土曜日の夜時点で、総再生数が165回。
そ
していいねが28もついててですね。
すごい。
いや、こんな聞いていただいてるんだなーっていうので。
いや、ほんとそうですよ。すごいよ。
正直びっくりしてます。
ねえ、なんか、世界の片隅でなんかね、おしゃべりしてるのを、ちゃんと聞いてくれてるという。
ほんとだよね。
ちゃんと認知されてるっていうのが、すごい、びっくりもあるし、嬉しいという。
うん。本当に、10回くらいかなと、始めた時は、
ね。
誰が聞くんだろうって思ってたんで、こんなに、
正直、
うん。聞いてもらってるのがやっぱ嬉しいし、やっぱね、ライブ配信で、聞きに行った、金さんだったり、あとは、ホッサンさんとかも、反応してくれたりしてて、本当、うん、 ありがたいなーって思いますね。
もうありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして、早速なんですが、レターとコメント、いただいておりますので、ちょっとご紹介させていただきたいんですが。
お、パチパチパチ。
まずですね、X の方で。
あ、X から。
はい。はい、金さんが、
お、
投稿していただいてまして、
おう、うんうん。
金さん。最近いろんなボドゲラジオで拝見する推しボドゲラジオリスナーでもある沖縄のミープルくんがラジオ配信、自己紹介会は大好物、お二人ともいい声、スタイフつながりでボドゲの縁素敵、ポッドキャストでも聞きたいのでポッドキャスト連携お待ちしていますということで、第1回についてですね、
おお、
はい、送ってくれてました。しかもですね、ハッシュタグ、うん、ハッシュタグカチャラジっていう
を
つけていただいてて、
ハッシュタグ
すごい、ハッシュタグも
ハッシュタグが誕生しちゃった、
誕生してるんですよ。
すげえ、
いやー嬉しいですね、
ありがとうございます。
推しボドゲラジオリスナーだなんてもう金さん大好きです、ありがとうございます
結婚だ結婚だ
兄ちゃんのね。はい、本当ありがとうございます。そして他にもいただいてまして、レターですね。
うんうん、お、
レターで、タクチクさんから、
お、はじめまして。
第2回のですね、ハック深掘り会で、沖縄からポッドキャスト界に新しい風が、やはり2人だと掛け合いがあってテンポがいいですね。これからも楽しみにしていますということで、いただきまして。
ありがとうございます。
タクチクさんはですね、うんうん、沖縄のボードゲーマーの方で、タクチクボードゲー独り言っていうチャンネルもされてる方なんですけど。
おー、そうだったんだ。うわ、つながりができましたね。
そうなんですよ。沖縄同士でね、いや、こういう風に言っていただけると、うん、いや、もう、恐縮というか、あまりあるお言葉なんですが。
もう、あれですよ。第5回ぐらいにはもう、あれ、タクチクさん家に突して、もう、コラボみたいな。
突しちゃうんだ。すごいな。
コンコン、コンコン。
いや、本当ありがたいです。このコメントもいただいてですね。ありがとうございます。そして、
ありがとうございます。
レターがいただきました。
すごい。三通もすごいな。
ホッサンさんですね。
ああ、ホッサンさん、はい、ありがとうございます。
こんにちは。第2回の放送にて、自分のラジオのことや第1回聞いての感想から、ハックンさんの趣味についての深掘りまでしていただきありがとうございました。
ああ、いえいえ、こちらこそ。
カリンバの音色で癒されたと思ったところ、まさかの拷問器具の話。
申し訳ない、本当に
こういった世界があるのかと興味深く聞かせていただきました。ファラリスの推しも気になって検索してみましたが、なかなかのインパクトのあるもので、カットした部分でどう語られていたのか非常に気になりました。
ありがとうございます。
ミープルくんさんの深掘り会も楽しみにしてますということで、
おー嬉しい、
ありがとうございます。めっちゃ聞いていただいてますよ。
ね、そう、ちゃんと検索までしていただいて、
ねえ、
嬉しいな。ファラリスの
私の方でカットさせていただいた部分ですね。
あまりにも強烈だったためカットみ
たいな。いや、ありがとうございます。そして僕ちょっとスタンド FM が詳しくないんですけど、ギフト付きのレターをいただいてました。
いいんですか？
ギフト付き、いちごのギフトがいただきました。すご
いよ。いや、もうギフトなんで、最初の確か一番少ないやつでもなんか100何ぼとかする。
あ、そうなんだ。50
かな。まあ、でもすぐなんかね、顔も知らないのにさ、100円とかくれって嬉しい。
そうだよね。わあ、
うん。ありがとうございます。もう、勝ち足しよう。
いや、ありがとうございます。はい。いや、本当に乗ってないですが、勝ち足してます。ありがとうございます。
してます。してます。ありがとうございます。
はい。
はい。ホッサンさんからかな？
そう。今のホッサンさんからいただいた、ホッとするゲームラジオ。
デフェレビル。
ありがとうございます。という、
ありがとうございます。
そうですね。
あ、そう、そうです。
ありがとうございます。そして、コメントもいただいてまして、こちらは。
嬉しいなぁ、嬉しいな
ぁ。100円さん サイコロ堂のコーチさんからですね。
え？そう。
第1回の、放送について聞きました。応援してます。っていうことで。
ありがとうございます。
いただきました。
コーチさんから。
ありがとうございます。そうなんです。
あのコーチさん。
ボド好きとほど好きとっていう、配信をやってまして、コーチさんが。
奥
様の P さんと、一緒に、ラジオもやってまして。はい、僕もそちら聞かせていただいてます。
うわぁ、私も拝聴いたします、
はい。サイコロ堂は僕も何度かお邪魔させていただいたこともあるので。
私もシーサイド店行きましたよ。
うん。いいよね、サイコロ堂。
そうそう、ボードゲー、まだやったことないよっていう友達をね、引きずり込んでさ。
大丈夫、それは物理的な話
流れで、流れではあるんですけど、ね。まずシーサイド店入り口に、あれがあるんですよ、なんか、サイコロだったり、木ごまだったりを、もう、なんだろう、何売りっていうの？山積みでなんか、バラ売りでいいのかな。1個100円だったかな、なんか結構安くで売られてて、なんかね、たまにボードゲームのコンポーネントで、これ可愛いなーみたいなのあるじゃないですか。それこそミープルとか。私だったら鳥好きの鶏とかひよことかもあったんですよ。
うん、
で、ダイスもなんか、ちょっとこう、大理石っぽいやつとか、あとは、ちょっと、透けている、紫の、なんか、サイコロとか。なんかいろんなのがあって、うわぁ、なんかこれは、みたいな。最近、最初なんか、宝の山を見つけたみたいな感じで、なんだこのお店はって上を見上げたら、サイコロドシーサイド店だった。
あ、そうなんだ。気づかないで言ってたんだ。
気づかなかったね、最初。下っていうか、道歩いてて、そう、アメリカンビレッジっていうアメリカのような、街並みを再現したとこが、沖縄県にあるんですけど、そこをブラブラ友達歩いてたら、うわ、なんか、サイコロいっぱい売られてる。なんか、まるでサイコロ堂やんけーって上見たら、サイコロ堂だったみたいな。
すごい。すごいな、うん。気づかずに行ってたんだ。
そう。あ、ここは噂のっつって、友達引きずり込んで、ボードゲームのお店があってー、みたいな。なんか、ちょっといろいろ、聞かれてもないのに、いろいろ、喋っちゃった。ちょっとオタクムーブしてしまいました。それで、そう。ご縁がありまして。
いいですね、
うん。
三原の方にある那覇店も、すごい雰囲気良くて。
あ、そうなんだ。
うん、いいですよ。高知さんは、那覇店の店長さん、今されてる方で、シーサイド店は豪輝さんが、されてますね。
そう、
僕も駒のバラ売りで、緑色のミープルを、2個買わせていただきましたね。
なんかちっちゃいのと大きいのあったね。
そう。コマとか見てるとね、あれこれって、あのゲームに入ってるやつかなみたいな。どう仕入れてんだろうね、あれね。
で、あのコマだけをね。
うん、
なんか、あれかな、B 品みたいな感じで、ちょっと弾かれたやつがどっかで流通してんのかね。
そうなのかね。
めっちゃ気になるんだけど、流通元が。
ほんとね。気になるんだよなぁ。ちなみにですね、サイコロドシーサイド店は、3周年を、迎えるそうでして、
おぉ。
あっ急にお知らせ。4月の27日から5月3日までの1週間ですね、遊び&お買い物に来てくれたお客様にささやかなプレゼントをさせていただきますっていうのも、X の方で、案内があったので、ぜひ、4月の27日、5月3日までに、はい、ぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。
わーい。
はい、ということで。
行くしかない。
たくさんですね、本当にお便りとコメントをいただいて、非常に嬉しいですね。
本当に、ありがとうございます、本当に。
びっくりです。
すごいな。
こんなに聞いていただいてるなんて。
そうだよね、なんか、知らなかったんだけど、なんて言えばいいのかな、このボードゲーム、私もその、自分たちのカチャラジが、もうすでに20何いいね 来てるよって聞かれた時に、マジでってなって、で、私個人の、千葉さんの〇〇っていうラジオのアナリティクスを見たんですよ。
うんうん、
まあ、そしたら、まあ、やっぱり、10、再生回数10前後ではあるんだけど、ボードゲームに関しての、なんかタイトルだったり、内容だったりした回は、やっぱりちょっとね、20回再生とか30回再生で、ちょっと上がってたんですよ。
うんうん、
だから、やっぱり聞く人はちゃんと、この、なんていうの、検索とかで、聞いてるんだ、聞いてくれてるんだ、と思って。
うん。
わあ、これは、知らんかった、と思って、見落としてた、みたいな
ね。確かに。ほんとね、この、やっぱ、フォローもしていただくのが、すごい多くてですね。
うんうんうん。
はい、やっぱ、ボードゲームのポッドキャスト、やっぱ、なんだろう、ボードゲームのコミュニティっていうのが、すごい、絆があるって言ったらいいんですかね。
うんうんうん、
本当にいろんな方とのこのまさにコミュニティができてるなーっていうのがすごいいいなーって思いましたね。
うん。
あとは最近僕とあとはハクンも参加したライブだったりとかっていうのもちょっとお話ししたいんですけど。
はい。
今週の月曜日に。ヘッポコアブストラクトラボラトリーのライブがありまして、うん、ライブっていうのは、スタンド FM のライブ配信ですね。
なんかフェスみたいな。まるでフェスのライブかな。
参戦してきた、みたいな。
もうね、はい、いずれそうなるかもしれないですよね。うん、
そこで、しけさんとイカさんの、
はい、しけさん、イカさん。
配信にお邪魔させていただきまして。
うん。
はい。やっぱさすが、イカさんは大阪の方だなっていうか。喋りが面白いね。どんどん引き出しが出てくるので。
うんうん、そうなんですよ。で、二人の、なんていうのかな。まあ、イカさんが、まあ、どんどん喋って、で、しけさんがそれを、なんていうの、レシーブするみたいな、
うんうんうん、
いい感じにね、広げていってるっていうのが、すごい嬉しくてですね。
うんうんうん、
なんかお二人は、配信してるときに、いや、もうなんか話すネタなくて、みたいなおっしゃってたんですけど、
うんうんうん、
でもなんかね、自分たち、まあ、イカさんは大阪だけど、それ以外の、しけさん含めて我々3人が沖縄出身だったっていうので、沖縄の話ばっかりだったんだけど、だけど、でもなんか、結構知ってて、沖縄、まあ、やっぱね、うんうんうん、結構来ていらっしゃっているから、
うんうんうん、
なんか、糸満のどこどこが何々だよね、みたいな。結構、ローカルトークでちょっと盛り上がれたのが、個人的には面白かったです。
うんうんうんうん、
ボードゲームもね、もちろん面白いんだけど。
うんうんうん。まあ、しけさんの空気感、めっちゃいいよね。
ああ、いいよね。なんか、うん、やっぱ親近感を感じましたよ。
まあ、すごい癒されますね、
うんうん。
はい。とても楽しいライブ配信でした。あとは、僕個人がですね、ちょっと、参加させていただいたのが、ピピタパンさんのライブ配信に参加させていただきまして、
はい、
ピピッとワクワクマシマシの森という、
なんか名前が可愛い
っていうんですかね、会っていうのかな、うんうんうんうん、っていうところに、ちょっと僕が時間がタイミングがあったので、まあ、お初だったんですが参加させていただいたんですが、
うんうん、
とてもライブをされている方々が温かく迎え入れていただいてですね、
うんうん、
菊蔵さんという方いらっしゃいまして、まあ、その菊蔵さんがスペシャルゲストということで、うんうん、菊蔵さんについての問題がたくさん出てくるっていうことに私は途中から問題に参加させていただいたんですけれども
面白い、
すごいユニークな問題がたくさんありましてですね、
うんうん、
はい、とても面白かったですね。ピピタパンさんと僕が回答がほぼ被ってまして、でほぼ不正解っていう
そう、ピピタパンさん、まあ私は伺った話なんだけど、
はい、
この菊蔵さんとピピタパンさん、まあある程度仲良しというか関係性があるんですよね、はい、きっとね、
だと思います。
あるはずなのに、なんか、初めましてのミープル君と同じぐらいの成績で、なんでやねん、みたいな。ちょ、聞きかじった話だったけど、なんかちょっと面白かった。
いや、でも、ピピタパンさん、ピピタパンさんと、金さんが、ボドゲーラジオ研究会というサークル
を
されてて、うん、これ金さんとも、一緒に活動されてる方ですね。はい。で、僕とちょっと気持ちが通じ合ったというか、はい、非常に嬉しかったです。まあ、クイズの後に、まあ、ちょっと私の、話題についても触れていただいて、で、沖縄のミープルくんっていう名前が、まあ、ちょっと長いなっていうところで、ちょっと略称の何かいいのがないかということで、ちょ
っとお話をしてい
ただいたんですけど、その中でですね、菊蔵さんが考えていただいたのが、沖の縄っていう、君の縄みたいな。
しかもミープル君要素ゼロっていうのがね。そうそう
そう。ミープル要素がなく、沖の縄。
沖の縄って。しかも沖縄をちょっと伸ばした。
そうそうそうそう。むしろちょっと伸びたっていう。
伸びてる。
っていうのが、めちゃ、面白くてですね。はい、ちょっとその回でも、沖の縄を。
沖の縄。
はい、話題にしていただいて。
じゃあ次、こんにちはって参加した時、あ、沖の縄
だ。君の縄だと、聞いてるんだよね。君の縄っていう。だから、沖の縄。
沖の縄。
そう。すごい、盛り上がって。やっぱ、おしゃべり皆さん、とても面白くてですね。
うんうんうん。
とても楽しかったですね。で、一応、僕も、やっぱ、まあ、沖縄のミープル君ってどうしても長いな、っていうところで、考えまして、うん、ちょっと私の中でですね、これいいんじゃないかな、っていうところで、はいはい、
うん。
沖見でいきたいと思います。
あ、沖見？
沖縄のミープル君の、まあ、頭文字というか、頭を。
縄プルとかは縄プルとかですか
縄プルはもう、何が何だか分かんないくなっちゃうし。
オキプル。
オキプルも、なんか、なんだろうね。
分かった分かった。沖縄のお、
うん。
で、ミープルくんのミとル。
うん、
で、
うん、
おみるくん。
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 おみるくん呼びにくいし、なんだか分かんないし。
わかんないか。
うん。
まあ、薄いね。
おきみがいいんじゃないかなと思って。あと、イントネーションは、ハリボーではなくて、
うん。
運ゲーのニュアンス、イントネーションが正しいですね。
なるほどね。おきみじゃないんだ。おきみなんだ。
おきみくんだったり、おきみさんで、はい。呼んでもらえればなと。
あれみたいですね、なんか。はじめ社長なのか、はじめ社長なのか、みたいな。
ああ、そうだね。イントネーションはだいぶ、印象変わるからね。
うん。
ということで、はい。いろいろ、はい、ライブ配信についても楽しく参加させていただいております。っていうことで、はい、ね、今後とも、いろんなチャンネルの方にも、ライブ配信とか、あったりしましたら、参加させていただきたいな、と。思っています、
はい。はい。私もたまに参加しておりますので。
はい。
そう、文鳥、白い文鳥を見つけたら、よろしくお願いします。
そうだね。うん、あ、今なんか言おうと思ったけど忘れちゃった。そうだね。ボードゲームのこのコミュニティというか、はい。特に沖縄ってやっぱ、このポッドキャストをやってるっていうところが、うんうん、やっぱり僕としてもちょっと嬉しいなっていう部分がありまして、
うんうん、
このラジオのタイトルをつけるときにですね、
うんうん、
カチャーシーボードゲームラジオの前に、
うん、
まあ、ちょっとあんまりかしこまってもしょうがないなっていうので定芸ラジオにしようかなと思ったんですよ、う
ん、定芸ね
そう。定芸ラジオがすでにありまして。
あ、あったん、あるんや。
そう。しかも、それが、ボードゲームの、
え？
ラジオだったんですよ。
すごい。
これめっちゃすごいよね。
シンクロニシティ。
そう。
すごい。
で、喋ってた方が、タマンチュさんっていう方とミミコさんっていう、おそらく、夫婦の方かなと思うんですけど、はい、配信されててですね。ただ2023年で最終更新止まってて、
あら。
すごい面白い、内容だったんで。
あ、そうだったな。じゃあぜひ、なんかもしこれを聞かれてたら、定芸ラジオ再開してくれないかな。
ねえ、とても面白かったんで、ぜひぜひと思ったんですが、まあ、そういうことも偶然の、発見もありまして。
すごいな。
そう。やっぱね、僕ね、この配信するときに、やっぱり、ボードゲームについて、詳しくないと喋れないなとか、やっぱり、喋りが上手じゃないと、難しいなーっていうのがずっとあったんですけど、
うん、
まあ逆に言えばね、ゲームが詳しい方だったりとかっていうのはもうたくさん配信されてる方いらっしゃるんで、
うん、
逆にこういうライトに喋るポッドキャストもあっていいんじゃないかなと思って、
そう、
僕はちょっとも
う
開き直れるようになりました。
ああ、素晴らしい。我々がちょっとボドゲ会、ポッドキャストの平均値をちょっと下げる役目みたいな。
そうだね。うん、ハードル下げていこう。
そう、意識低い系。
うん、エンジョイ勢なんで、我々は。
まあ。
エンジョイ勢でも
いい
じゃないっていうね、ところで。
そう。
やっぱりね、やっぱ、ゲーム会社さんだったり、あとは作者さんだったり、あとは、ボードゲームカフェの方とかっていうのが、やっぱり、とても、ラジオされてたりするので、まあ、ちょっと、僕なんかがっていうのは思ってたんですけど、うん、逆にね、ライトなユーザーが喋っててもいいのかなっていうところで、はい、ちょっとそこの需要に、需要というか、そのポジションでやっていきたいと思っています。
はいはいはい、お願いします。はい、
ということで、まあ、もう、この辺の話をですね、前回が収録だったので、そこからまただいぶあったので、もう喋りたくて喋りたくてですね、はい、毎週土曜日更新だったのを、もう、しばらくはですね、ビギナーズラックで、はい、ペースアップで、不定期更新で、はい、どんどんやっていきたいなと思っています。
はい。
では、前回ですね、ハックンの深掘り会っていうのをやったので、今回僕の、はい、深掘り会をやっていこうということで、ちょっとお話をしていきたいと思うんですが、僕の、深掘りって何だろうって思った時にですね、全くなくて、うんうんうん、一応ちょっと喋れるかなっていうところが、最近オーディブルいいよっていう話と、
うんうんうん、
あとは僕が好きな、オーディブル。好きな、本の作家さんについてちょっとお話ししようかなっていうところでございます。うん、いいですね。
じゃあ、あれだね。この本にまつわることが、じゃあ、
ミープル君。あ、ね、
でもいいんじゃない？だって、すごいさ。すごいさって、なんか、全然深掘れてないけど。だってさ、じゃあもう、もう二十歳超えてますやん。はい、お互い。
ね、
だから、働いてるんだけど、働くと、やっぱみんな総じて本が読めなくなるんですよ。
うん、
時間がないとか、はい、体力がないとか。
読めない、うん。
そうなんだけど、でもその中で、好きな本があるとか、オーディブルで本聞いてるよっていうのが、まずすごいなって、自分は思いましたよ。
ありがとうございます。
はい。いえいえ、こちらこそ。ええ声で、ええ声で。あ、じゃあ、今回は、こっちからマイクバトンタッチで、私から聞いてもいいですか？
あ、
あ、違う。
一旦、オーディブルと本の話をしてから、質問を。
あ、だから、じゃあ、オーディブルの話をどうぞ、みたいな感じで。
あー、なるほどね。あ、そういうことね。はいはい。わ、はい、かりました。じゃあ、お願いします。
はい。で、無理やりマイク奪う形になったんですけど。
はい、お願いします。
じゃあ、オーディブル、じゃあ、ちょっと聞きたいのが。
はい。
いつからオーディブルをやってますか？入ってますか？
オーディブルに入ったのは、割と最近でですね。
ほうほう。
2026年からでしか書いてないな。今年入ってからですね。
あ、今年入ってから。じゃあ、はい、まださ、4ヶ月、長くて4ヶ月ぐらいか。
それぐらいですね。
ふむふむふむ。
はい。
なるほど。きっかけは？
きっかけはですね、まあ、ずっと本は好きだったんですけれども、
ふんふんふん。
まあ、ラジオとかを聞いていたので、あれ、この時間、本も聞けるんじゃないのではっていうところで、オーディブルを、聞きたかったっていうところがありますね。もう、聞きながらっていうのがやっぱちょうどいいなっていうところで聞き始めましたね。
あ、なるほど。お耳が開いてたと。はい、
そうですね。
あ、でも、なんかね、まあ、これは言語学者の説ではあるんですけど。
はい。
やっぱ人間って耳から意外と情報を取ってたりするみたいな。
そうなんだ。
そうそうそう。まあ、視覚情報ももちろんあるんだけど、
うんうん。
本を読むって、この目で文字を追って、で、それを頭でイメージするが、なんかちょっとワンクッション必要みたいな。
う
ん
う
ん、
そうだね。
でも耳から聞くと、まあ、普通に聞いてる、なんていうの？人の会話を聞くみたいな感じで自然に聞けたりするから、うん、なんだろう、入ってきやすいだとかな、なんかそんな感じのことを聞いたような気がしますよ。
そうなんだ。
うん。
なるほどね。まあ、確かにでも、その、オーディブルのいいなって思うところは、やっぱり本を読むときって、本を読む行動しか取れなくなっちゃう。
ああ、そうだね。そうそう。座ってとかね。
そうそう。うんうん、本読んでる間、本を読むことしかできなくなっちゃうんだけど、オーディブルなら何かしながら、
うんうん、
オーディブルで本を聞くっていうのができるので、これがやっぱいいなって思いますね。
うんうん、ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。
なかなかね、本はね、読めない。本当に。
そうだよね。積ん読が増えていくもんね、どんどん。
そうそうそう。なので、本当に今まで読めてなかった本だったりっていうのも、オーディブルにあったものとかで、聞いたりできたので、これはすごい良かったですね。
なるほどな、はい、じゃちなみに、なんか小説とかビジネス書とかいろいろあるけども、うんうん、どれを聞いてますか？
そうですね。ビジネス書を聞くことが多いかな。やっぱ話し方みたいな部分とかっていうのを、
話し方、
聞き方だったりとか、あとはまあ考え方みたいな部分っていうのを、うんうん、まあ、ちょっとそういうのが好きなところもあるので、まあ、聞いて勉強したりだったりとか、あとは、うんうん、そうですね。小説もやっぱり時々息抜きというか、聞きたくなるので、そういうのは聞いてますね。最近聞いたので言うと、話題のですね、プロジェクトヘイルメアリー。
ああ、話題ですよね、なんか。
めちゃくちゃ話題ですね。
おすすめされたんだけど。
はい、これはマジで上下でかなり時間的にはあるんだけど、うん、本当にね、
うんうん、
めちゃくちゃ良かった。はい。あんまり、まあ、いろんなところで話題になってるので、あまり詳しくは話さないんですけど、すっごい良かったです。はい。
私もちょっとだけ聞きまして、まあ、なんだろう、最初はなんだみたいな。
うんうんうん。
で、なるよね、あれ。
そうそうそう。
なんだろう、これは。これどういう状況だみたいな。
うんうんうん。
そっからなんか少しずつ分かり始めるっていうのがなんか面白いなと思って。
うんうんうんうん。そうそう。
そんな感じでしたね。プロジェクトフェイルメアリー。うん。
めっちゃワクワクするよね。
うん。
面白いので、ぜひ、オーディブルだとですね。
うん、
まあ、声優さんなのかな？ちょっと人が喋って朗読しているので、うん、すごく、聞いてても楽しいです。
うん、
はい、
いい声のなんかね、
そうそうそうそう、
ナレーターさん、プロの方が読んでたりするので、
そうそうそうそう、
聞きやすいですね、やっぱり
すごくいいよね、
うんうん、
っていう感じですね。
ありがとうございます。
はい。
では続きましてでいいかな？
そうだね。
では続きまして、好きな作家さんがいらっしゃるということで。
はい。僕が。ズバリ。好きな小説の作家さんはですね。
はい。
伊坂幸太郎さんです。
おお、あの伊坂幸太郎。私は魔王とか、
うんうん、
週末のフールとかは、うんうんうん、読んでました。学生時代。
あ、いいですね。
うんうん。
僕も中学生の頃に伊坂幸太郎を知って、
うんうんうん、
そこからドハマりしましてですね。
おお。
はい。結構、もう、何冊かな、ちょっと数えてないんですけど、かなり。20?
あ、すごいすごい。20? すごいね。
あ、20は超えてますね。20冊以上はありますね。
すごいなぁ。すごいな
ぁ、はい。伊坂幸太郎、相当好きですね。
うんうん、
何が面白いかっていうと、群像劇を書くのがめちゃくちゃうまいんですよ。う
んうん、ああ、ね、確かに。いろんな人の視点とかでね、なんか。
そうそうそうそうそう。
週末のフールも確かそんな感じやった気がする。
そうそうそう。主人公はいるんだけど、
うん、
登場人物一人一人の個性がすごい良くて、
うん、
で、場面場面がどんどん展開していくんですね。
うん、
一つの場面が終わって、また別の、別の時系列というか、の、
うん、
場面に切り替わって、
うんうん、
で、また最初の場面に切り替わってみたいな。場面が交互交互に切り替わりながら話が進んでいくんですけど、その別々だった場面が最終的にその一つの出来事にこう帰結していくというか、そういうまとめ方のどんどん全く別々で進んでいた話が、あれ？どんどん繋がっていくみたいなのがすんごい面白いですね。
確かに最後らへん、なんかもう、なんだろう。この小説、単行本のこの後半あたりになると、あれがこう繋がるんだ、みたいな。
そうそうそうそう。
そういう、なんていうの、スピード感っていうのかな、なんかこう、クライマックスに向けての、
うんうん、
あれがすごいですよね、この駆け足っていう。
そこがね、すごい、話の作り方が面白くてですね。そうなんですよ。っていう部分と、あとは、やっぱセリフの言い回しがすごいユーモアがあってですね、めちゃめちゃ面白いんですよ。うん、
なんかね、あ、これは私の読んだ感じの感想なんだけども、
うんうんうん、
キャラクターみんな個性強いよね。
めちゃめちゃ個性強いね。
普通の人っていないなと思って。
そうなんだよね。
そう。
すごいよね。めっちゃ面白いんだよな、
うん、なんか何だっけな、グラスホッパーだったかな、
うん、
グラスホッパーってありましたっけ、
あるある、殺し屋の話だね、
そうそう、殺し屋の話で、なんかセミっていうキャラクターと、
うんうん、
岩西だっけ、なんか、
うんうん、
なんかいますよね、このペア、
そうそうそうそう、
ペアがいて、なんかこの岩西み、ん、岩にしみいるセミの声ってっていう、なんか短歌みたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれとかけて、なんか、岩西見るセミの声みたいな。
そうそうそうそうね。
なんかね、なんか覚えてるんですよ、このストーリーがどうっていうのはちょっと忘れちゃったんだけど、うんうん、なんかそういうセリフあったなぁ、みたいな。とか、あと、うん、魔王ってなんだっけ、腹話術の力を持った主人公、
うんうん、
自分が喋らなくても、ちょっと別の人に自分の思ったことを代わりに言ってもらうみたいな力を持った、うんうん、安藤だっけな。安藤って主人公がさ、なんか、なんか発想した言葉の中でさ、うん、なんかこの正座して、この、どんどん足が痺れてピリピリしてくる、あの感覚ってあるだろうみたいな、
うんうん。
あれが炭酸水と同じ成分なんだよみたいな、なんかそれって言ってるのを、なんか本当に、うん、さまつなシーン、さまつかどうでもいいシーンなんだけど、それが、うんうん、炭酸のと同じ成分なんだよって、なんか他の人に言わせてるっていう、なんかそういうシーンがあって、
うん、
なんかね、そういうちょっとした、シーンが、 なんか頭に残るんだよね。面白いんだよね、そこがね。
そうなんだよね。言い回しがね、すごい面白いというか、僕が好きな本に、陽気なギャングが地球を回すっていう、シリーズがありまして。
ありますね。
そこの冒頭にですね、銀行強盗が何人組がいいかっていう話がありまして、ちょっと長いんだけど、読ませてください。二人組の銀行強盗はあまり好ましくない。お前は右で俺は左。それならいっそのこと、各人で行動しようと、あけなく解散する羽目になる。では、一人で行動してみるとどうなるか。口論も裏切りもないし、選択はいつでも自分の思うがまま。何よりも自由だ。けれど、一人きりの強盗はどうにも孤独感がつきまとう。会話がなく気持ちが沈むし、下手をすれば独り言が癖になる。三人ならどうか。確かに悪くない。多数決には適しているし、二人が喧嘩を始めれば、一人が仲介に入れる。けれど、三人乗りの車はあまり見かけない。逃走車に三人乗るのも四人乗るのも同じならば、四人の方がお得ではないか。五人だと窮屈だ。多数決のことは忘れよう。というわけで、銀行強盗は四人いる。っていう冒頭なのね。
面白いですね。
めっちゃ面白いよね。
四人がいいっていうのがね、なんか、強いよ、なんか強く印象に残るよな。
そうそうそう。しかも多数決のことは忘れようっていう。
うん、忘れよう。忘れるんかい、みたいな。
もうこういうね、センスがね、すんごいんだよな。で、
伊坂さん。
伊坂幸太郎の作品は結構映画にもなってるもの多いんだけど。
そうだね、なってますね。
僕はやっぱり小説が好きだなっていうのがありますね。こういう。まあ、
どうしてもね、うんうん。
そうそう。風景の描写だったりとか、そういったものが、どうしても映像だと言葉で表現されないので、
うんうん
うん、やっぱりね、言葉で表現される、その、風景の、描写だったり、会話の、テンポの小気味良さみたいなのは、やっぱり小説が秀逸だなっていうのは、思いますね。もちろん映画本は面白いので、
うんうん、
ぜひ見ていただきたいんですが、小説もかなり面白いですね。
うんうん、なるほどな。
はい。ちなみに僕から全然ハックに、
はいはい、
マイクを握らせないっていうね。
ああ、いいですよ、いいですよ。どうぞ。
おすすめ作品をいくつかご紹介させていただきたいんですが、
お、パチパチパチ。うん、
一つ目が、オーディボンの祈りっていうタイトルの。
あ、オーディボン。うん。
伊坂幸太郎さんのデビュー作ですね。はい。とある島の、物語のお話なんですが、
うんうんうん、
これはね、本当秀逸ですね。タイトルだけ聞くと、すんげえ面白くなさそうなんですよ。オーディボンの
祈りっていう。まあ、祈りだですかね、なんか、なんだろうって。
なんかすごい暗い話なのかなって思うんですけど、
うんうん、
マジでいい。めちゃくちゃいいですね。なんか、ストーリーとかのお話は、まあ、見てもらえばっていう感じですね。はい。すごい面白いです。で、もう一つが、先ほど、チャールさんからも少し出た、グラスホッパーですね。
ああ、グラスホッパー。うん、うん。
はい。これも、登場人物が3人いまして、
うんうん、
クジラと、セミと、そして、主人公が鈴木っていう男を、3人の、お話なんですけど、うんうん、それぞれの視点で話が進んでいくんですけど、うんうん、別々で、行動していた3人が、徐々に、話が進むにつれて、この交錯していくっていうような話になってますね。はい、これもめちゃくちゃいいですね。
うんうんうん。
あと一個紹介したいのがあったんだけど、何だったかな。ああ、これだ。砂漠です。
お、砂漠？
はい、砂漠っていう作品ですね。
ああ、その作品あったんだ。
これもね、タイトルと表紙だけ見ると、
うん、
手に取らないであろう
ちょっとシンプルすぎたね、砂漠。
すんげえシンプルなんですけど、
うんうんうん、
主人公が、北村かな、北村っていう、主人公の話なんですが、大学1年生の春、そして大学2年生の夏、大学3年生の秋で、大学4年生の、冬、
うん、
ちょっと待ってね。
春夏秋冬。
そうそうそうそう。春夏秋冬で、物語が進んでいくんですけれども。
うんうん。
まあ、本当に大学生の日常を書いてるんだけど、もうこの同級生たちの、その、少しずつ、っていくというか、その、
うんうん、
1年進むごとにやっぱ関係性だったりとか、あとはいろんな出来事が起こって、その、
うんうん、
まあ、話がどんどん進んでいくっていうのがですね、これはすごい、なんていうか、最後はすごいノスタルジーな気持ちになる。
だって大学4年生の冬でしょ。
そう、
うわー、思い出す。
これがね、
このタイトルだけで、
うん、すんごくいい。はい、全然内容もあります
が、青春とかそんな感じですか。
あ、そうだね、そんな感じかな。うん。
ほうほうほう。まあでもそうだろうね。だってわかんないよ。これ1ミリも知らないんだけど、
うん、
このショータイトルだけ聞いた勝手なイメージだと、
うんうん、
まあ1年生の春って本当にもう。ワクワクドキドキですよ、大学なんて。
うんうんうん、
ねえ、なんか、高校とは全然違うし、いろんなね、うんうん、ところから、いろんな人が来るし、なんか、教授は意味わかんないし、授業もなんかね、なんか自分で時間割り作れとか言うと、ええー、みたいな。なんか、そうそうそう、で、ワクワクドキドキ。で、2年生の夏は、もう夏って言ったらもうね、なんだ、わかんないよ、サークル、その主人公がサークル入ってたか知らんけど、なんかいろんな出来事がありますよ。うん、2年生の夏は。もう、これからだみたいな。いけいけみたいな、
うんうんうん。
で、3年生の秋は、なんか、あ、そろそろ就活するかとか、卒論どうするかみたいな話。
そうだね。卒業が見えてくるよね。
そうそうそう。で、4年生の冬はもう後ないみたいな。
うんうんうん、そうそうそう。
ねえ、なんか、仲間はもう内定もらってるぞとか、留年決まったやつもおるとか。うんうんで、自分はどうするんだみたいな。なんかいろいろありますよね。
そうそうそう。そうなんです。
そんな感じですか？合ってますか？
じゃあ、僕も、前に読んだので、具体的な話についてはあれだったんですけど、でも、
うんうん、
その、なんていうのかな、この話の中で、麻雀が、なんていうのかな、ちょっと、
キーポイントなの？
キーポイントというか、その、そうだね。話の中でよく出てくるので、出てくる登場人物の名前もこの、
うんうん、
なんていうのかな、その方角の名前が入ってるっていう、
北南東西、
そうそうそうそうそう、
中はありますか、中
ちょっと、
なんか面白いな、登場
人物の話で、主人公が、うん、北村で、
はい、
西島っていうのが、まあ、パンクロックが好きな小太りなキャラクターですね、
うん、
で東堂っていうのが、大学一の美女、
お
で、あとは南っていうシャイな女の女性ですね、
うん、
であとは、鳥居っていうキャラクターも出てきます、
うん、
はい、この辺りがですね、もう面白いんだ。面白いんでね。ぜひ、見ていただきたい。僕もまた読み返したいと思います。読みたくなった。
はい。そうだね。読みたくなるね。
うん。すごいです。
あ、じゃあ、私もいいですか？
はい、どうぞ。はい。
じゃあ、思い出したんですよ。うんうん、松のフールっていう、 単行本を持ってまして、
うんうんうん、
あ、今あったかな、ちょっと今あるか忘れちゃったんだけど、中学生の時に読んでて、
うんうんうん、
で週末っていうのはあの終わるで、ま、うんうん、末期の末ね、
うんうん、
もうあの地球滅亡まであと、1ヶ月とかだったかな、なんかもうすごい、うん、もう地球はもう隕石に衝突、もう待ったなしみたいな状況で生きるかみたいな、
うんうんうんうん、
なんかいろんな人の話がこの章ごとに書かれているんですよね。
僕はちなみに持ってますね。
あ、持ってますか。おお、はい、さすが。
今手元にあります。
そうそうそう、週末のフールで、なんだろう、この政治家、確か政治家の話もあったような気がするんだけど、
うん、
なんかこのなんだろう、自分たちの国のために国益がとか、
うんうんうん、
世界情勢のためにみたいな、なんか大義なことを言ってた人たちはもう早々にやめみたいな、うん、なんかそういう描写があって、まあやっぱそうなのかみたいなね、
うんうんうんうん、
だったりとか、あとは確か週末、もう人々がどんな風に死んでいくのかを、あの、うん、高みの見物したいからっつって、なんか、どっかの近所のおじいちゃんとかは、家の、自分家の屋根の上になんか、あの、日曜大工みたいな感じで、なんかこう、木の台みたいなのを、なんか高く積み上げて、うん、この最、週末を迎える席みたいな。
うん、
なんかそれを作るのになんか一生懸命みたいな、そういう話もあったような、うん、なんかそれぞれの、この地球最後の日をどう過ごすかに向けての1ヶ月間が始まってるっていうのが、
うんうんうんうん、
なんかね、まあ、これも群像劇みたいな感じで、まあ、いろんな人の視点で書かれてて、なんだろう、この、まあ、もしもの過程ではあるんだけど、
うんうん、
なんかちょっと、うん、面白いなというか、ハッとさせられるなっていうか。
うんうんうん。
っていうので、やっぱね、一回読んだらなんかね、印象に残っちゃうんですよね。伊坂幸太郎の本って。
そうだね。すごい面白いよね。
うん、断片的にでも、ちょっと残ってる。
うんうん。
うん、あ、ちなみに。
はい。
伊坂幸太郎の最新作知ってますか？
最新作ですって？
うん。
それは知らないな。
私も、まあ、たまたま本屋さんで見かけたんですけど、さよならジャバウォックだったかな？そう、なんかちょっと、紺色の表紙ののがあって、あ、新作出てると思って。
うんうん、そうなんだ。
そう、出てますよ。
わー、それは気になりますね。
まあ、いずれかのタイミングで。うん
う
ん
う
ん、
そうだね。伊坂幸太郎を、デビューしてから、の時期で、何度かその作風というか、そのあたりが変わった時期とかが何度かあって。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。っていうのがあったりするので、そういうのもやっぱ面白いね。あとは結構なんていうのかな、その割と日常を書いてるんだけど、どこかちょっと SF っぽいというか、その、
あ、確かに。
ちょっと変わった能力を持ってたりとか。
そうだね、
うん、
あのグラスホッパーとか特にそうじゃない？
そうそうそうそうそう、あのクジラとかがね、あの、
うんうん、
そういうちょっと変わった力を持っていたりだったり、あとは陽気なギャングだと、ナルセか、ナルセは嘘を見破ることができる。
おお、
相手が嘘をついてるかどうかっていうのが全て分かってしまうっていう能力を持っていて、あとはユキコっていうキャラクターがいるんですけど、ユキコは、うん、あの性格無比な体内時計を持っているっていう、
うんうんうん、
っていうような、
あったね、なんか
ちょっと
信号、なんか
そうそうそう、
車運転してる時に今何秒経ったみたいな、
うん、そうそうそうそう、
だから何秒経ってるからあの信号は何秒後に青になるはずだみたいな、なんか あ,、うんうん、あったね、そういう、
そうそうそうそう、そういうちょっと変わった、日常なんだけどちょっと、非日常というか、そういう部分の混ぜ方っていうのもすごい、うん、独特で面白いですね。
うんうんうん、
はい。 あの、ぜひおすすめな作家さんですね。
はい。
はい、ありがとうございます。すいません。
ありがとうございます。
ちょっと
長く
なっちゃいました。
いやいやいやいや。深掘り会ですから。
はい。はい、じゃあその他に何か、はい、あくんから。
ああ、そうだな、そうだな。あ、じゃあそもそも論みたいになっちゃうんだけど、
うんうん、
あの、私はですね、あの、実は、お勉強とか本が大嫌いでした。
ほう、そうなんだ。
そうそう、苦痛としか思ってなくて、
うん、
あの小さい時ね、今は割と好きなんですけど、
うんうん、
あの、なんていうのかな、まあ、育ちの違いとか環境にもよるんだろうけど、本は楽しくないと思ってたんですよ、うん、私は、
うん。
でも、まあ、ミープル君は自然と本が読めたわけですよね。
うんうん、そうだね。
なぜなぜっていうか なんていうのかな、この、小学校の時とか、
うん、
から本読めてたのかなとか、絵本とか読んでたのかなとか、ちょっと気になりまして。
そうだね。小さい頃から絵本は、お家にあって、すごい読んでた、ね。
あ、お家にあったんだ。ああ、なるほどね。お家にあるぞ、確かに。
読んでたのかな。そこはあんまり記憶がないんだけど。
ほうほうほうほう。
ちっちゃい頃から絵本は読んでて。
すごいな。
それで、小学生に上がって図書館で本を借りましょうってなった時に、
うんうんうん、
あのスイミーの作者
レオレオニ、
そうレオレオニがすんごいハマって、
マジで小学生でこの作者好きってなるんだすごい、
そうそう、レオレオニの作品がすごい好きで、
はいはいはい、
めっちゃ借りて読んでたね。
え、あ、ちなみに、スイミー以外に何があるんだっけ？レオレオニは。普通、まあ普通はって言ったらあれだけど、私の周りにはいなかったのよな、その小学、まあ3、4年生、5年生とかになってくるとまた変わるんだけど、
うんうん、
小学校3年生とかまではあんまりそういうのなかったんですよ。
そうなんだ。
そうなんだよ。うん。
レオレオニの作品で言うと、フレデリックっていう、野ネズミのお話、とかですね。
フレデリック。ネズミくんのチョッキとは別だっけ？あ、全然違うか。
あ、そうだね。
違うね。
うん。また別だね。
あ、オッケー。あ、よかったよかった。
あとは音楽ネズミ、ジェラルディンとか。あとはコーネリアスとかもあるね。
結構あるんだ。
そう、他にもまあいろいろあるんですが、僕は特にやっぱ、フレデリック、フレデリックはめちゃめちゃ好きだったね。めっちゃいいよフレデリック、
ね、そうなんだ。
あのね、あのみんながせせと冬支度をしているのよ。で、その間も、あの、野原でのんびりしてたりとか、日向ぼっこをしていたりとか。
なんか、のんきだね。
そうそうそう。
うんうん、かわいいけど。
なんで何もしないんだいみたいな感じで、この、まあ、怠け者みたいな扱いを受けてたんだけど、こういうのって大体日本の話だとやっぱりアリとキリギリスみたいにその、
うんうん、
大変な努力をした人が報われるよみたいなお話じゃん。だけどフレデリックは冬が来て最初はみんな蓄えがあるからすごい、あの、まあ食べ物もいっぱいあるし余裕だねみたいな感じで、余裕に暮らしてるんだけど徐々に食べ物が少なくなってくのね。で、まあいよいよもう食べるものもなくなって、もう寂しくなってしまったみたいな。ってなった時にフレデリックがね、その温かいうちに集めていたものを みんなに、うん、話をするんですね。
話をする、
そう、ちょっと Google の、AI にちょっとまとめてもらったあらすじだと、うんうん、寒さに凍える仲間たちのためにフレデリックは夏に集めたお日様の光、色、
うんうん、
言葉の思い出を語ります。フレデリックの話を聞いているうちに仲間たちの心には暖かな光が灯り、みんなは冬を乗り越える力を得ます。フレデリックは詩人のような心でみんなを救ったのでした、っていうお話なのね。
へえ。
そう、怠け者ネズミじゃないのよ。
なんかこのみんなができないことをやってる。あ、なんかね、こ、これって、なんか、深掘り、ね、うん、なんか、こう、か、なんだ、解釈みたいなやっていいのかわかんないけど、うんうん、絵本に対して。
うん。
まあでもなんか、フレデリックは、まあみんながしてないことをしている。
うん、そうだね。
だけど、で、みんなが困った時にスッと、なんか、自分が集めたものとかを、こう、独り占めしないで、
うんうん、
吸ってなんか出してあげるこの温かさみたいな、
うんうんうんうん、
なんか、まあ、ちょっとなんだろう、まあ、子供の、もし自分が小さい子供に、その子供の時にそれ読んだとしたら、うん、まあ、読んだ当時はふーんかもしれないけど、
うんうん、
なんか大人になった時になんかスッと思い出す瞬間があるかもしれんなーと思って、
うんうんうん、
なんかね、この教訓とかじゃないけど、
うんうんうん、そうだね、
なんかいいですね、このもの、そうそうそう、この絵本ってさ、まあちょっとボードゲームの制作側の話ともちょっとつながるかもしれないけど、
うん、
子供にこうなってほしい、こういう考えを持ってほしいみたいな意図ゴリゴリで作ると多分キモい絵本が出来上がると
思う。そうだね、
うん、ボードゲームはさ、なんかこのチークゲームみたいな感じで、
うんうんうん、
IQ が上がりますみたいな戦略で売るのはどうなんみたいなね、うん、なんかちょっと議論もありましたけど、
うん、
多分そのフレデリックの話って多分そうじゃないのかなって、
うんうんうん、
なんだろう、その絵本作家さん、レオレオニが、まあ、こういう世界もあっていいよねみたいな、なんかそれの一個として書いたみたいな、フレデリックの世界書いたみたいな感じなのかなーって勝手に思いましたけど。
うん。
ああ、なんか、なんだろう、まあ、スイミーの、
うん、
まあ、話とかも、関連というか、
うん、
そういえばこういう話だったなっていうのを思い出しながら聞いてたけど。あの、なんかさ、そう、なんかね、この、これはもう本当に自分語りみたいになっちゃうんですけど、
うん、
自分はずっと普通になりたいと思ってた
んだよ、うん、うんうん、
なんかもう普通の水準になれればいいのにってずっと思ってて、
うん、
うん、なんか小さい頃は髪がテンパーだったから、なんかなんでみんなみたいにまっすぐじゃないんだろうとか、
うん、
うん、とか、なんか、なんだろう。なんかちょっと変みたいな言われてたりしたんだけど、
うん。
もうだし、まあ今もなんか、多くの人が、
うん、
なんかね、まあ大学卒業したら大体みんな正社員とかなるんだけど、
うん、
もう正社員にはいけないし、公務員にはちょっとしんどそうだし、なんか、普通になってって結構言われるんですよ。いろんな人から。
そうなんだ。
そうだよ。だから、普通ってむずいみたいな。
うん。
って思うんだよね。だから、うん、なんか、この、まあ、スイミーの黒かったりとか。
うんうん。
ネズミのフレデリックみたいに、うん、みんなとはちょっと違うことをしてても、
うん、
まあでも何かいいんだよみたいな、
うんうんうん、
っていう世界線って優しいよねみたいな、
うん、
って 思ったりしました。
うん、
すごい、もう感想みたいになっちゃうんだけど。
そう、なんていうかね、なんていうか、話の面白さというのかな。まあ、小学生だからね、まあそんなに深く考えてはいないんだけど、面白いなぁと思って。
すごいなぁ。そこに気づけるのがすごいんだよなぁ。
まあ、小学生だから楽しいなぁぐらいだったと思うよ。面白いなぁぐらいな。まあ、まあ
そうだけど、まあそうね。
そうだね。まあそこから、まあ、解決ぞろい。
解決ぞろい。
そうそうそう、読んだり、ずっこけ三人組読んだり。
あったね。
ちょっと、
ね、
なんていうのかな。文字多めの。
そうだね、ちょっと太い本だよね。
そうそうそうそう、移行していって、
うんうん、
で、そこから、ハマったのが、星新一のショートショート。うん、
出た、星新一ね。自分も読んでたよ。
そう、小学校高学年ぐらいから、めっちゃハマって。
あ、すごいな。小学校高学年か。
気まぐれロボットっていう、話がめっちゃ好きで。
ほうほう。
あの本はね、買って、今も持ってるんだけど。
おー、
そうい
いね。
星新一がマジでドハマりしたね。
みんな一回通るよね、星新一ね。
そうだね。
ショートショート。
ほんと、あれは、すごい、びっくりした。
それは、あれが好きだな。まあ、これもロボットっぽいけど、ボッコちゃんが好きだな。
う
ん
う
ん、
そう
ボッコちゃんはあれよ、バーカウンターに立ってるロボットの女の子の、
がわかるかも、
ボッコちゃんよ。で、そのお客さんに、お客さんの言葉をオウム返しにする、
うんうんうん、
オウム返しでこうなんか話してるように共感してるような感じのロボットなんだよね。
うんうんうんうん、
なんかボッコちゃん今日は寒いねって言ったら寒いわねみたいな、なんかそんな感じ、うんうんうん、でそのお客さんの一人がもうボッコちゃんにすごいなんだ惚れ込んでしまったみたいな感じで、
うんうんうん、
なんかボッコちゃん大好きだみたいな、
うん。
私も大好きよみたいな、そんな感じの、うん。なんかね、ちょっと気をね、引いて持って遊んでるようなロボットみたいになっちゃったんだけど。で、なんか、どうして僕と一緒になってくれないんだみたいな。で、怒った客が、もう死んでやろうかみたいな。
うん、
そうね、死んでしまいましょうみたいな、ボッコちゃんが言ったもんだから、そう、お客が、この、ボッコちゃんと自分のお酒に毒を入れて、
うん、
で、まあ、服毒して、まあ、お客さん死ぬんだけど、
うんうん、
じゃあ、ボッコちゃんはロボットだから、
うんうんうん、
飲んだお酒は、なんか、実は下から、回収されて、もう一回、お客さんに振る舞われるという、すごい、ドケチシステムのお店だったもんだから、このボッコちゃんが飲んでしまった毒を、店主が回収して他のお客さんにも振る舞っちゃったから、みんな死んじゃったみたいな、話。
そうなんだ。
っていうのが、みたいな。なんか、救われないのっていうので、ちょっと衝撃を受けたっていう。
すごい話だな。あ
と、すげえドケチシステムなお店だっていうのがちょっと衝撃を受けた。
そうだね、星新一は面白いね、はい、
うん、
まあ、その辺から伊坂幸太郎に行ったのかな、俺は多分、まあ、他にもいろんな本を読んだりしたけど、その後から伊坂幸太郎を、まあ、中2ぐらいから読み始めて、そこからはもう伊坂幸太郎の本を読んでて、高校生の頃に、うんうん、高校1年生で入学したての頃、
ほう
自分はもう本にどっぷりハマってまして あとね、さくらももこのエッセイもすごい読んでた。
あ、待って、私は読んだことないんだけど、
うんうん、
エッセイは、
うん、
桜ももこ結構
ちょっと斜に構えてる、
うんうんうん、
あの、世界、
そうだね、
世界観と伺ったことがありまして。
うんうんうん、
そうなんだ。そうそうそう、ああ、すごいね。め
ちゃくちゃ面白い。あの、中学校の時に、あの、うんうん、音楽の授業の時に、さくらももこのエッセイ読んでたんだけど。
え、うん、音楽で？
うん、あの、授業中もずっと本読んでて。
はい？あ、それは授業を聞いてないということでよろしい。
あの、おじいちゃんが亡くなる時の話があったのよ。どんな内容だったか忘れたけど、それがめっちゃつぼっちゃって。
はいはいはい。うんうん。
音楽の授業中に一人でずっと爆笑してるっていうのがあって、
やばい。
先生に怒られましたね、あの時は。
それはダメですよ。
怒られてるんだけど、もう。
ミプラくんみたいな。
おじいちゃんの話が面白すぎて、全然、あれはずっと笑っちゃうっていう。っていうのがありましたね。っていうぐらい、うん、桜文庫のエッセイも好きですね。あとは、あの、さっきの、1年生の頃。あのうんうん、まあ、入学してきて、まあ、みんな、ほぼ初対面で。
そうだね、うん。
まあ、あまりそこまでみんな、どんなやつなのかわからないっていう状態で、僕はもう、あの、伊坂幸太郎の本が、もう面白かったので、あの、授業中も、あの、トイレに行く、休憩中にトイレに行く時もずっと本読んでて、で、あの、本読んでるとき、眉間にシワが寄っちゃうから、あの、他のクラスの友達が、
うん、
あの、廊下をすんごい本を睨んだまま歩いてトイレに行く俺を見て、めっちゃ怖かったって言ってた。
後日談みたいな。
高一から、ずっと本読んだ
まま。ってなうん。
本を睨みつけたままトイレに行くっていうような、人でしたね、僕は。はい。それぐらい本は好きでしたね。
すごいね。いや
はい。
尖ってるな
思ったより本の話が、はい。結構広がっちゃいましたけど。
そうね。いやー、でもすごいよ。本が好きっていう人をね、私は尊敬してまして。
うん。
いや、マジで。そうそうそう。まあ、中高、そうだね。中高で、やっぱ、あ、この人すごいなーっていう友達って結構本読んでたから。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。やっぱ圧倒的に語彙力、も違うし、
うんうんうん、
考え方も違うなとか、まあいい意味で、なんか私はこう思うんですけどみたいな感じでちょっと立てつくというか。
なるほどね。
なかなかね、中学高校ではできないから、そうそうそうそう。
まあそうだね。まあでも感覚としては、映画が好きとか。ゲームが好きとか、それに近い感覚ではあるかな。うんうん、楽しいんだよね。
ああ、そっか。
うん。面白いですよ。
じゃあ、私はまだその領域に行けてないのかな。
ハックも結構本は読んだりしてるから。
ああ、そっか。
うん。あの、最近はオーディブルもあるので、やっぱ聞くっていうのは楽だね。はい、という感じでございます。はい、じゃあ、こんな感じで、ミープルくんの深掘り会でした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。エンディングでーす。
エンディング
はい、今回はお便り、レターの紹介と、
うん。
ミープルくん深掘り会ということで。
はい、たくさん、ね、もうすでに仲良くなった後でも、こんな一面があったんだ、みたいな。 が知れたので面白かったです。
ああ、よかったです。
本の話題でも盛り上がりましたので。
そうだね。思ったより、話しましたね、
うん。うん、話しましたね。
はい。よかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとはですね、第0回ぐらいから、ゲームで遊びたいっていう話をしているんですけど、毎度毎度ですね、お話がたくさんありまして、ちょっと未だにゲームできてないっていうところが、ございますので、
はい、
次回は、この、カチャラジでやりたいコーナーを、まとめて紹介したいと思います。
あ、なるほど。あ、こういうコーナーやりますよを別で投稿するってことですよね。
そうだね。別で、いくつかコーナーは考えてまして、で、コーナーで、やっぱり、リスナーさんから、その、お題というか、トークの、内容を送ってもらって、それを、喋っていくっていうのをやっていきたいので、どんなことを送ってほしいですっていうものをちょっとお話できたらなっていうのがありますので、次回は、その、ゲームコーナーのまとめ会をちょっと やりたいなと。
なるほど。じゃあゲームのメニュー表みたいな感じか。
そうだね。
こっからオーダーしてください。
そういう感じだね。そうそうそう。
なるほど。なるほど。
はい。
ありがとうございます。
というところで。はい、あとは、サムネ AI の、テーマも、ぜひ、送っていただきたいと思いますので、そちらもぜひ、
はい。
はい。レターや、などなどでですね、送っていただきたいと思います。
あ、はい。あ、ちなみに、
うん。
これ、スクリプトはどういうふうに、命令してるんですか？この、緑色のミープルと、文鳥みたいな感じで。
あ、そうだね。そんな感じ、そんな感じ。うん、うん。
ああ、なるほど。じゃあ、皆さん、文鳥も、良ければ忘れずに入れてくださるとすごい嬉しいです。
そうですね。はい。はい、という感じで、ぜひリスナーさんもどんどんその投稿してもらえるようなラジオにしていきたいなと思ってますので、
わあ楽しみだね。
はい、ぜひご協力いただければと思います。
はい。
それでは、あとはあれかな、あとは他の配信者さんの、ライブ配信だったりとか、あとはレター等もですね積極的に。で交流していきたいなと思ってますので、
はい、
引き続きカチャラジオよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では締めていきましょう。
はい、カチャラジでは皆様からのお便りをお待ちしております。メッセージやコーナーへの投稿は X で、シャープカチャラジ、カチャはひらがな、ラジはカタカナでつぶやいていただくか、スタンド FM のコメントやレターからどしどしお送りください。お待ちしております。
また、このラジオは、ポッドキャストでも聞くことができます。いいねやフォローをしていただけると、デージ嬉しいです。
デージ嬉しいです。
デージ嬉しいです。ということで、ここまでのお相手は、労働者から卒業したい沖縄のミンプルくんと、
ハッコンでした。
またや
ーさー。またやーさー。